Tokyo.net Radio。
はい、そういうわけでグレートギデイでございます。1ヶ月ぶりでございますけどね、本当にね、1ヶ月ぶり、あのね、毎回新鮮びっくりするよね。あの、一週間半だったまたさ、なんだろうかって言うと、一ヶ月。これがさ、あの、うちらね、あの、ボーイズバラエティ協会ってね、浅草で、東洋館でやってるじゃない、元フランスでさ。でさ、あの、一番あの、協会の中で力のない団体だからさ、二ヶ月に一回なんだよ。二ヶ月に一回、お客さんの前に立つとね、笑わし方忘れるんだよね。どうやって笑わすんだっけみたいな。そういうね、もう、あの、40年ぐらいやってる人たちもね、あれって言いながらやってますからね。それに近いものがね、1ヶ月ぶりで、ね、もう、どのボタンを押すんだっけなみたいなのは、いろいろあってね、いろいろ不手際があるかもしれませんけども、本日もね、30分お付き合いを願えればと思いますけどね、今日ね、ちょっとショックな話がさ、あってさ、ねえ、いろんな方が亡くなったりとかさ、してるじゃない？そういう話もちょっと気をしていかなきゃいけないと思うんですけどもね。まあ、努めて明るく言ってみたいと思います。それでは行きましょう。グレート荻田優の、笑い音楽館でございます。どうぞ。改めましてグレート荻田優でございますけどもね、本当にね、もうなんだろう、もうこの世界入ってさ、一緒にお仕事した方とかが亡くなりになられてさ、もう悲しいなって話もあるんですけどもね、何が一番最近悲しかったってね、お笑い給湯室が終わってきたよ。本当に何を求めてんだお前はみたいなね、あの、聞いてたらさ、急に今日が最後ですとか言ってさ、あのゲストに呼んでた方もえっとびっくりしてさ、10年だよ。10年やった番組さ、終わるんだって。目標見失ってて今ね。あともう二世帯タボしかいないし、二世帯タボ。川崎さんなんか、ほっといたってもあと何回か分からない。そういうことで怒られちゃうけどさ。まあね、なんとか私もね、元気なうちは、一つね、いろいろこうね、やらせていただこうと思っておりますが。ねえ、やっぱりこの、ビートたけしさんのね、あれですよ。オールナイトニッポン、あれね、漫才の後にあれがあって、みんなあれに憧れたりしてね、そのマイクの前で喋るっていう、生で2時間。ね、まあ、今30分でもあわわしてますけども、そういうのね、目指してやってみたいと思います。今日もね、一つお付き合いの方をお願いできればと思うんですけども、なんか変な天気ですね。雨が降ったりなんかね、急に寒くなったりしますけども、お風邪など召しませんように、それではお付き合いください。よろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net。アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聴いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート荻田優が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート荻田優のお笑い音楽館、よろしく聴いてください。よろしくね。これさ、自分の番組で聞くからいいんだよ。人の番組で急に流れると驚くね。あの、寝転がって聞いてガバッと起きる。びっくりした。俺だとか思ってさ、そうね、私が喋ってますけども。ねえ、先月は、ね、ポンタさんの話とかさ、和田明さんの話とかしてたらさ、田中邦衛さんの話ってしないでしょ？先月終わってからだもんね。いやー、ほんとじゃびっくりしてさ、ねえ、みんなドラマとかさ、映画みんな見てたけど、俺とかはさ、ね、うちの師匠がさ、高倉健さんと一緒に初めて、初共演した、ヤシャっていう映画でさ、 若さだよね、福井の若さの旅館泊まって、その時にまあ浅草キッドっていうのが、夜ね、できた。できたって、まあ、あれよくね、シガーベッドたけしさんで曲はギデイさんなんですかなんていう方います。あれ違いますからね、もう詞も曲も、うちの師匠でね、殿でございましてね、向こうでこう、いろいろこう、殿が歌われたのをこう順番変えてみたりとかね、うん、そういうの伴奏つけたりとかね、そういうのをやっただけですからね、私は。あれは作詞作曲はビートたけしさんでございますけども。ねえ、言ってさ、田中邦さんがさ、すごい可愛がってくれて、すごいんだよ。夜さ、ケイさんの部屋に集まるんだよね、みんなでね。そう、なんていうの、ミーティング、ミーティングじゃないんだけどさ、なんかケイさんのお部屋でお話をするってさ。ほいで、じゃあ、ケイさんも、お酒もタバコも確かやらなくて、そう、で、みんな、正座だよ。田中邦さんとか、端っこの方でさ、正座してたよね。おぉ、すげえと、さ、で、そんな中ですよ。うちの師匠はね、あぐらかいてね、ワインガンガン飲んでて、タバコバンバン吸ってましたね。うわ、かっこいいな、とか、ね、思いましたけども。でね、やっぱね、すごかったの。なんだろうね、リハーサルとさ、本番がもう全然やることが違うんだよ、トモがさ。あれは、なんて言ったらいいんだろう。だからその時もね、ほら、覚醒剤中毒の役でさ、向こうからバーって走ってくるっていうだけなのに、そばにあった自転車掴み上げてさ、その炭鉱機関車にぶつけたりとか、そういうことをやってさ、危ねえとか言って、危ないっすよみたいなこと。ね、炭鉱さんが終わったって言ってたんだけどさ。そう、それで、ね、ケンさんがカルチャーショック受けてさ、そうビートたけしちゃすげえな、クニエさんがね、お部屋に呼ばれて、すごいな、クニエ漫才ってそんなにすごいのか、あ、そうだと思います、そうか、クニエじゃ俺と漫才やらないかってケンさんに誘われたっていう話を俺クニエさんから直接聞いたんだって、テレビ朝日の楽屋の前でさ、本当に肩困ったよって。俺です漫才すごいんだったら漫才やらねえかって言われて、どうしたんですかって国江さんが、すいません、お互い口下手なんで漫才をやめませんかって言ったら、ケンさんが、そうだなってやめたっていうね。ねえ、もうちょっとでね、ケンちゃん、クニちゃんって漫才見られたかもしれないっていうね、そういう話で東京、ね、ロケ終わって東京帰ってきてね、そういう話を聞いてね、ひとしきりね、笑ったんですけども。まあね、最近思ったんで、お相撲の世界の方とかでもさ、ね、キリンジさんですね、キリンジ関。ね、昔のね、キリンジさんの、ね、富士桜戦とか、ね、相撲あんまり詳しくない俺でさえさ、覚えていいじゃん。ね、天皇陛下がいらしたさ、天覧試合でさ、突っ張り合いがね、張り手のさ、なんだけど、こう書いてあった168発とか書いてあったけど、平手とはいえさ、あんだけの人たちがさ、殴り合うんだよ。信じらんだよね。さあ、もうだって、キリンジ藤桜戦だって終わった後さ、顔は腫れてるし、顔から血が出ちゃってるしさ、まあ、すごいみたいだなってさ、そう、やっぱり、なんか怖い個性的なね、取り組みをされる方が結構ね、まあ最近、でもね、しょうがないんだって、なんて言うんだろう。まあ、まあね、お相撲はまあスポーツと違うっていう考え方でずっと来てたけど、最近はそうじゃないじゃない？やっぱトレーニングにしてもさ、体の作り方にしても、そういう科学的根拠に基づいてとかさ、そうやって体作ったりとか、怪我しないような体を作るとかね、そういうのをやってきてさ、その精神論だけじゃどうしようもなくなってきてっていうのがあって、昔はね、本当に切り傷とか、そんなすると、舐めて治せとかね、そういうのがあったんですって、僕は昔はね。俺らの中学のところでもそうだもんね。特に体育会系とかさ、野球部とかさ、とりあえず走ったりとか、とりあえずうさぎ跳びとかさ、そういうのをずっとやってたわけじゃない？だからね、まあだからそれが、ね、いいかどうかって言ってもちょっとわかんないよ。まあ今の時代は絶対それは無理なんだけど、だ面白い話あってさ、俺の、ね、まあ蜷川さんの舞台出てた時の役者の仲間でさ、京都のすごい有名な、剣道の有名な、高校に行っているやつがいてさ、 うん、でそいつがやっぱり3年生とか2年生にすんごいいじめられて、もう部員とかもどんどん辞めちゃうし、でまあでそれでもやっぱ京都ではさ1位2位 そのインターハイとかね、そういうのには必ず顔を出すような学校だったんで、それでやっぱその先輩にそういうことをされて、そういうのが嫌で後輩には、うん、そういうことをしないようにしようってね、自分たちが上級生になった時に、うん、そういうふうにしたら試合勝てなくなっちゃったんですよっていうのがあって、あやっぱりそういうあんだねっていうのはさ、いやこれ厳しいよね、どっちがさどうっていうのはなかなか言えないけど、やっぱりね俺もあんま好きじゃないですよ、その精神スポーツにその精神論を入れるっていうのはあんま好きじゃないけども、そういうさ話を聞くと、あやっぱりある程度はその必要なのかなっていう、そういうのはね、すごい感じるんですけど、まあでも、予選の1回戦とかで平気で負けてみんなニコニコしてるって、それはやっぱダメだよねっていう話になってさ、ああ、やっぱそういうもんなんだっていうね、いろいろ改めてね、話をね、聞いてね、なるほどねと思ったんですけども。まあね、こうか不幸か、うち俺が入ってたところとかそんなね、剣道も何も強いところじゃなかったけども、体キャッキャッキャッキャ言いながらやってたけど、いやだから信じられないのがさ、この世界に入ってからだよね。皆さんもねご承知だと思うんですけど、スポーツ大賞ってあったでしょ、テレビ朝日のさ、あの番組がね、どんだけ厳しかったかっていうね、完全なもう体育会系の、なんだろう、ノリでさ、一応やってんの芸人なわけですよ。芸人で。だってね、その早く起きたりとかさ、そのみんなと一緒のことができないから芸人になったんだけど、スポーツ大賞始まったら、なんか気がついたら10キロとか走らされたりとかさ、野球とかすごかったよね。なんだろう。週に7、8試合やったもんね。あれよ、もう、あれだね、有名な話、うちの井出楽家さんは職業欄にさ、草野球選手って書いてあったからさ、これ職業なんだ、みたいな。そうだよ、もうね、草野球選手。で、一回、部屋、うち遊び行ってさ、タンスバッと開けたらさ、ユニフォームが8種類ぐらいあってさ、自分が登録してるっていうか、入ってる、何、チームのユニフォームがさ、畳んでタンスに入ってんだけど、何チーム入ってんの？もうやっぱね、その、ね、スポーツ大賞で、ね、やっぱ野球できる人がこう、テレビで活躍するとさ、ぜひうちのチームも入っていただけませんかって、やっぱさすがじゃんって。そうするとさ、野球好きだし、時間が許す限りね、そうやって、チームに入ってさ、野球の試合をやるんだけど、いやー、すごかったね。もう、タンスなんだかね、スポーツ用品店だかわかんないような景色でさ、うおーとか言って、なんでこんなにユニフォーム持ってんだよとか言うんで、いろいろ面白かったですけどね。あとね、やっぱね、やってた人、ね、スポーツ、そういうやってた人は何が面白いかっていうと、ね、勝手に体が動いちゃうんだって。ね、これもさ、目の前で見て、もう腹筋ちぎれすんだったんだけど、さ、ファミスタっていうね、当時さ、ファミコンで一番なんて言うんだろう、この動きがさ、こう忠実とかさ、精巧なさ、ファミリースタジアムっていう野球ゲームがあって、それをよくさ、ラッキョちゃん家に集まってみんなでやってたんだよ。でさ、ラッシャー君と、ラッキョちゃんがね、対戦しててさ、ラッシャー君がサードのファールフライかなんか打ったのね。だからさ、サンルーシュがそれ追っかけていくじゃんって、動かしてんのラッキョちゃんなんだけど、自分も動いてて、タンスに思いっきりぶつかったんだよ。おかしくてさ、ファミコンの中の選手がフェンスに当たる前に自分がタンスに当たってさ、わーとか言ってんだけど、何やってんの？思ったら、ダメなんだよ。もう、フライが上がると体が動いちゃうんだよねっていうのを聞いてさ、いや、すげえな、この人ってね。改めてね、井出楽家さんのね、凄さをね、痛烈に感じましたけど。そういえばね、ラッキョちゃんって、これも話したかもしれないけどさ、 ね、今年はさ、いつも3月14日までじゃない、確定申告が。で、今年はね、コロナの影響でさ、4月の14日までになったんですよ。で、私もね、もうすっかり油断してさ、ダメだね。伸びたって、聞くとさ、だいたい普通の時はさ、よし、今年こそ2月中に行こうとか言うんだよ。言ったり思ったりするんだよね。でも気がつくとやっぱ3月13日とかさ、ぐしゃぐしゃに混んでる時って言ったりとかでしょ。で、今年はさ、電話してね、俺もちょっと、ちょうどその頃仕事で行けなくてさ、3月14日過ぎて、例えば、申告はできるんですかとか聞いたら、あ、今年はですよ、コロナのことがあって、申告の期日が4月の14日になりましたよって言われて、あ、なんだ、そうなんだ、ありがとうございます、つって、あ、じゃあこれで3月中に行けばいいなと思って行ったのが4月の12日だもんね。もうダメダメくんだよね。もうこれね、一重にね、なぎら健一さんのせいなんだ。昔ね、セイヤングでさ、私をダメにしたことわざ特集っていうのをなぎらさんがやっててさ、すんげえ面白かったんだよ。なんだろう。明日できることは今日やらないとかさ、ひどいことわざでしょ？受験勉強編でもさ、わからない問題は出ないと思えてさ、こういう、ひどいよね、標語。自分が苦しい時はライバルは寝てると思えとか言ってた。これで私はダメになりましたっていうのが、なぎらさんがやってて。ああ中学生か、高校生ぐらいになった時は、もう、布団の中でさ、ゲラゲラ笑ったんで、そうね、それでさ、明日でいいやつってさ、結局そんなになっちゃうんだけど、今はね、行くじゃないで、もう、自分でちゃんとある程度書き込んでいけばさ、もうじゃあパソコンコーナー来てくださいって言って、で、まあ、その前に相談とかもあるんだけど、ここ何年かはさ、ほら、相談者人、5、6人で、その教えてくれる税務官の人が、1人じゃない、1対5ぐらいでやってたんだけど、昔はさ、本当になんだろう、マンツーマンだよね。もう自分でさ、いろいろこう、まとめてって書いていくじゃない？で、必要経費だっつってさ、持っていくとさ、すんごいそれ、ばーっともう、最初から見られてさ、これは本当に仕事で使った、お金ですかとか、領収書ありますよねとか言われて、あ、一応取ってありますとか言って、まあ、持ってきゃしなくても残れなかったんだけど、取ってありますって、3年かなんかそれぐらいは必要になりますから、捨てないでくださいとか言ってさ、すんごい厳しくてさ、で、もう絶対でもね、100% 認めてもらえなかったの、申告ね、これはダメです、これはダメですとか言ってさ、とかさ、で、毎回、そう、何年かそういうふうに、税務官との戦いをこう、いろいろね、買いくぐってってわけじゃないけど、だってさ、まあ、認めにあれで、やっと最後、反抗してもらって、そういうふうになるんだけど、一回さ、ね、中野の税務署でやってたら、後ろの方から、これ、衣装代って書いてありますけども、いつもテレビ出るとき裸じゃないですかって、声が聞こえてきて、税務署の人のね、誰がそんなこと言われてんのってパッて見たら、井手らっきょ先生なんだよ。おかしくてさ、信じられないでしょ、タレントさんだよ。テレビに出てるタレントさんがさ、税務署員にもこの人普段裸だって認識されてるっていう、なんだろう、もう、俺自分の申告とかもそっちのけでゲラゲラ笑ってしまったんだけど。何やってんのって言う、あ、とか言ってたけどさ、結局さ、その後、なんだろう、税務署のさ、所長さんが来てさ、やっぱこのね、納税の、活動に使って、花を添えていただけるとありがたいですとか言って、上のさ、なんか所長室みたいなところでさ、コーヒーごちそうになってさ、参ったなとか言いながらさ、そういうことがあったんだけど、そう、はね、すごいね。あんだけやっぱ裸があんだけ見る、やっぱあれだね、ストリッパーとか、ああいうね、AV 関係の人について、井手らっきょ先生は多いんじゃないかなとか思う。でもね、その井手らっきょ先生が今ね、脱げないわけですよ、テレビで。ね、もうスタジオの収録とはいえ、もうパンツまでしかダメ。ね、パンツは脱げない。ね、パンツ脱いじゃうと、そのスタジオにいる不特定多数の方々に、そのね、わいせつ物を見せたということでね、お咎めになっちゃうというんで、これはね、脱げなくなりましてね、で落ち込んでるのは、うちの井手らっきょさんとダチョウの上島さんがね、もう 二人で腕組んでね、スタジオの隅っこでね、困ったねって言いながら、もう羽をもがれた鳥のようにね、ああ、これ仕事の何割かが減ってしまうんだね、みたいなことを言ったけどね。まあ、でも、やりにくい、いや、いいね、世の中の芸、だって芸人ですよ。芸人で言ったことにね、こう目くじら立てられてね、俺らもうどうしたらいいかわからないですよ。それでね、炎上したりとかね。それはおかしいと思う。そうだよ、俺もだっておかしいこと言って、それが仕事なんだからっていうのを、ね、言ってきたんだけどね。もう、ダメ。それはね、もう聞かないんですって、今は。だからね、昔、殿がよく言ってたけどさ、ね、横浜の安師匠とか、まあね、やっぱライオンなわけですよ。ね、で、動物園にいるそのライオンを見に行って、みんなでわーって言ってんだけど、その一旦そのライオンがね、檻を破って外に出ると、必ずみんなで攻撃する。いや、それはライオンが出てきたら攻撃をしますよっていう話をしたんだけども、そうだ、見たいって言ってるくせに、ね、一冊あるとそういうふうに、みんな手の色返すんだよっていうふうに、ね、言ってね、まあ、でも、俺らがだからね、軍団に入った頃、まさかね、芸能界がこういうふうになるとは思いませんでしたけども、ね、だって今そうでしょ、クイズとかさ、ひな壇とか、そういう番組ばっかりでさ、もうね、もう間違っても爆破されるなんてことはできませんからね。今やったら本当にもうすぐね、コンプライアンスとか言って、ね、やり玉にあげられてしまうわけでしょ。だからね、こういう、まあ、肉体を使って、笑いを取ってたね、僕らとかね、まあ、ダチョウ、まあ、ダチョウも、まあ、そうだと思うんですけどね、本当に、やりにくい、世界になって、でもね、やっぱり、その辺で、うちの師匠はすごいなと思うのは、やりたいことができなくなった、できなくなったってね、文句ばっかり言ってないで、そのできる範囲の中でどれだけ面白いことをやるのかっていうのが、それが芸人の腕の見せ所じゃないんだかっていうのね、それ言われてね、あ、もうそうだなと、思うんですよ。やっぱりね、うん、その文句言うのは簡単だけれども、うん、その縛りの中でね、どれだけね、こうできるかっていうのを、みんなでね考えるっていうのはね、それが今、うん、やっぱりだってそうでしょ、ね、クイズとひな壇だけじゃ面白くないですよね。やっぱみんな似たり寄ったりで、でなおかつ同じような人ばっかりじゃ出てくるのがさ、そうなんだよね。この人で数字取れると、じゃあやっぱり違う企画も、この人でいきましょうみたいに、なりがちなんだって。まあ、しょうがないね。昔はほらね、クレームとか言うとさ、テレビ局に電話がかかってきて、その番組担当のさ、AD さんとかさ、はいっつって、すいません、こういうことがないように、気をつけますんで、どうもありがとうございましたって電話とか来て、それで済んだんだけど、今もうネットの社会だから、そんなね、局にいちいち電話ながらかけてもらえて、ね、ネットに、しかもね、その直にスポンサーの方にさ、ああいう番組を作ってるスポンサーの商品は買わないぞとかいうのをネットに書かれて、お金出してさ、商品買われなかったら、スポンサーやってらんないからね。それでもうどんどんどんどんその安全牌と言われる番組になってくるんだけど、だからね、逆のクレーム考えたよね。スポンサー降りたらお前んとこの商品買わないぞって、何人かでこう電話してみようかとかいうネットに書いてある、すぐバレんだろネットに書いてある、あそうかとか。そうだからね、大変ですよ。そうだからね、現場で OK が出るじゃん。現場で OK が出て、曲持って帰ってスタジオで OK が出て、で、ね、プロデューサーとかも全部 OK が出て、じゃあオンエアしますかって言った時に、こう、スポンサーがそれ見てダメって言われちゃうと、そこまでかかったお金が全部無駄になるわけじゃない。そうすると、やっぱりその、最初から、ダメって言われないだろうなっていう安全なところから作っていくから、やっぱこういう風になってしまうっていうのはね、まあそういう話もね、よく聞いたことがありますけども。まあね、笑ってくれればいいんですけどね。そういうわけに、だから、昔ね、とか、お笑いを大学でやってる時もそうだったけど、やっぱさ、同じことやってると、どんどんどんどんそのね、マンネリって言われて、お客さんは飽きてくるわけじゃない。で、やっぱり前のことよりも、ちょっとでも過激なこととか、もうちょっと派手なことをやったりして、お客さんが、ああ、そう言ってこう見てくれるんだけど、そう、ある時点から急に手のひら返してさ、 こんなことテレビでやっていいんですかみたいな、ことをね、言われたし、だから、お笑いウルトラクイズも結局最後それだったんだよね。クレームが来始めてさ。ね、だってそうだね、テリー伊藤さんとうちの師匠が作ってんだよ、番組。普通なわけないせいで、そんなのね。本当に、っていうのを作るに決まってんだけども、それじゃなかなかね、うまくいかない。だね、俺も言ったかもしれないけど、今ね、通販とかさ、見ると、すんごい大々的に宣伝してんだけど、画面の端っこの方に、これは個人の感想で、効き目を表したものでありませんとかいうのが注釈で出るじゃない。もう、さんざんこの、なんていうの、宣伝してる売りにはそういうの入れてくんだよねっていう、その、まあ、保険を打つっていうかさ、保険かけてやってるわけなんだけど、そう、それが結構話題になって、本当のが面白かったさ、じゃあウルトラクイズのそのテロップ入れようとかね、これは本人がやるって言ったんですとかね、本人たちは喜んでやってますとかいうのをテロップで、結局さ、それ縁だよ。実現はしなくてさ、後にね、なんか、殿が、ね、日テレでやった特番で、それが実現するんだけどさ、まあ、いかんせんね、V に出てたのがね、三股又蔵だったんでね、いまいち面白さが伝わらなかったって、そういうのがあるんですけども。まあね、もう、でもね、一回ね、なんかね、岡村くんとかもいい話でさ、まあね、せっかく芸人になったらやっぱ、爆破されたらいいですよ。それもおかしい感覚なんだけどさ、爆破されたいですよね。まあ爆破されてなんぼってなるけど、まあできればね、さ、普通の。でも、そういうことをやらされてるときはね、普通のことをやりたいとか、そういうふうに、まあないものねだりじゃないですけど、そういうのを思っててさ、なんかもうちょっと文化的なことがしたいとかさ、柄にもなくそんなことはできるわけないのにね、文化的なことで。そう、だからさ、そういうことを考えたんだけど、いざそういうふうになってみると、やっぱりね、体使ってね、まあ、手っ取り早いって言ったらおかしいけどさ、でも言われたもんね、お前ら芸がないんだから、せめて体使って笑い取れみたいなさ、ずっと頑張る前やってる時、トノに言われてたけど、でもやっぱり、トノが最初じゃない？そのね、お笑いを、その、体を張ったり、そういうのことをやるようになったんだけど、ね、平成教育会っていうさ、本当に問題が出る番組がすげえ人気が出ちゃって、その芸人とかさ、タレントにさ、そう、クリエイティブなところを求められちゃってさ、本当に行き場がなくなったし、あの頃ね。全然、どっちにも呼ばれなくなっちゃったね、みたいな形になっててさ、うん、だからあの子だもんね、ロザンの、あれだよね、なんだっけ、名前忘れちゃったけど、兄弟出てんだよな、あの人、すごいね。本当に、だから芸人で頭いいってさ、大学でとかでしょ、カズレーザーとかもさ、そうだけどさ、うん、ああいう文武両道の人とか見るとさ、本当すごいよね。うちは部だけだからさ、荒くり者だったからさ、うん、困ったことは暴力で解決するっていうさ、ひどい人たちだったからさ、もうパワハラばっかでね、三十何年やってきましたからね、なかなかね、そういう人たちがね、生きにくい世の中になってきてますけど、でもね、輪廻転生じゃないですけどね、またね、そういう時代がね、今度来るんじゃないかなと思いながら、やってはいるんですけどね。そうだね、うちの師匠がね、自分たちがやってる番組、録画して、ロスに映画に出た時にそれ向こうで見せたら、これアメリカだったら億単位の訴訟になるぞっていうのを言われて、日本のタレントっていうのはこれ訴えないのかってね、みんながこぞってそれを、言い出して、日本に帰ってきた殿がね、俺なんか随分ひどいことやってるみたいだなって、今頃気がつきましたかっていうことを言ったことがあるんですけどね。まあね、テレビがまた、古き良き時代になってくれることを、願いつつね、もうちょっとこの世界にしがみついていたいと思います。どうもありがとうございました。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。
毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
今月もイントロだけかけて絶対怒れるだろう。まあそういうわけで、あんまね告知するようなことは、ね、実はないんですよ。あのね、毎年ね5月大園芸祭っていうのをさ、国立園芸場でやってね、もうあのその、東京のいろんな協会がこぞってみんなで出て、記述とかさ、浪曲とか、うちもボーイズも出るし、漫才も落語も全部出るんだけど、3年ぐらい連続で出てたらね、今年にお声かかりがなくなっちゃってて、もう急にうちにポスター届いてさ、パッて見たらさ、あ、俺、あ、今年出ねえんだと思ってさ、ショックなんですよね。すごいね、やっぱね、300人のキャパが。まあ今年はね、どういう形でやるか、ね、少し人数制限してやるんだとは思うんですけども、やっぱね、国立演芸場に出られて、そのステータスね。あれはね、出ると、やっぱりその、まあね、身が引き締まるっていうか、ね、やっぱ殿もね、国立演芸場出んのか、お前すげえなってね、言ってくれるようなところなんで、人出なかったですよね、自分が出ない宣伝してたんですけど、まあ5月はね、連休が終わって、また下関、キス付きですからね、下関が、21日から、浅草東洋館に出てね、ボーイズバラエティ協会で、また相変わらずひどい歌を歌っておりますけども。そちらの方にね、ぜひお越しいただければ、決して損はさせませんので本当かみたいになりますけど、そういうわけでグレートギデールのお笑い音楽館でございました。それではまた来月、どうも。